聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書4章1節から13節、新約聖書115ページです。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によって荒野に導かれ、40日間悪魔の試みを受けられた。その間イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになるように命じなさい。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。するとイエスは答えられた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。悪魔はあらゆる試みを終えると、しばらくの間イエスから離れた。聖書の言葉は以上であります。毎月この第4週の日曜日は、ご一緒に信仰の基本的なこと、大切なことを確認しております。今日このお読みした箇所ですね、ルカの福音書4章からこのところご一緒に見ていきたいと思うんですけれども、この箇所はですね、主イエスキリストが洗礼を受けて、これから地上での働きを始めようとしている、その最初の時に荒野で悪魔の試みを受けた、その試みが書かれているところであります。試みというのは、誘惑、試練とも言われるものですが、試みと言われているように、試すものですね、テストするものであります。で、何が試されているのかというと、イエス・キリストが、一体どういうお方であるのか、あるいはイエス・キリストの救いというのが一体どういうものなのか、何か製品を試すように、そのものの本質が何なのか、それが問われているところですね。イエス・キリストの働きの始めに、このお方の本質、根本は何なのか、そういう意味でこのことを大きなこととして捉えますと、イエス・キリストが一体どういうお方なのか、あるいは聖書が教えている救いとは一体何なのか、そのことがこの箇所で問われている、示されている。ですからこの箇所を通して私たち改めてですね、イエス・キリストによる救いというのが一体どういうものなのか確認することができます。試みのところを詳しく見ていきたいと思うんですが、一つ目の試み、3節、中心的に書かれていますが、イエス・キリスト荒野で40日間何も食べずに、おそらく断食をしておられた。そしてその期間の終わりに、3節にあるように、悪魔はイエスを誘惑するわけですね。3節、そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、 この石にパンになるように命じなさい。でここでは、あなたが神の子ならと言われている。イエスが神の子であるということの中身が問われている、試されているという、そういうふうに言うことができると思います。で興味深いことにですね、悪魔は正面切ってですね、イエスは神の子ではない、そういうふうに否定することはしません、むしろ一見認めているかのような言い方をするわけですね。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい。そうすればあなたが神の子であると分かるから、認めることができるから、そういうふうに言っているかのようですね。これはイエスが神の子であると認めているようで、神の子の本質、あるいは神の救いの本質を根本から変えてしまおうとしているわけですね。イエス・キリストは神であるお方ですが、同時に人となられ、肉体を持った人間でもありました。ですから、荒野で40日間の断食で、当然空腹を覚えられた。人の上、食べ物がなければ人は生きていくことができない。そういう弱さを経験されたわけです。では、神の子として、イエス・キリストはそのような人の上、空腹、弱さをどう解決するのか。神の子としての力を使えば、荒野にある石をパンに変えること、それは簡単ではないか。石をパンに変えてみよう。そういうふうに、悪魔は誘うわけですね。しかし、4節でイエス・キリストは、人はパンだけで生きるのではないと書いてある、そういうふうに答えます。確かに私たちは生きていくためにパン、食べ物が必要です。食べ物がなければ空腹、飢えてしまう、命が脅かされることになる。だからイエス・キリストが神の子であるならば、特別な力を使って石をパンに変えれば、私たちの上の問題、空腹、乏しさ、そういったものをすべて解決できるのではないか、そしてイエスが私たちの問題を解決する神の子であると明らかにできるではないか、そういうふうに悪魔は誘惑するわけですね。しかし、食べ物があれば、私たちの空腹が満たされれば、乏しさが解決されれば、それでよいのでしょうか。そうすればイエスが神の子であると示されるということなのでしょうか。まさにここでイエスがどのような神の子であるのかが問われ、試されていると言えると思うんですね。イエスは私たちの問題、飢えや渇きを解決するお方、そして私たちの根本的な問題というのは飢えなのか、食べ物があれば私たちは満ち足りた生活ができるのか、ここで、イエス・キリストは人はパンだけで生きるのではないと書いてあると言って、この書いてあるというのはですね、聖書に書いてあるというわけですね。聖書、特に旧約聖書に書かれている、教えられていることだと、旧約聖書を引用してここは答えています。で、私たちこの人はパンだけで生きるのではない、この言葉を聞いたり、していることも多いと思うんですが、実はこの言葉、続きがありまして、これはですね、申命記の8章3節の言葉なのですが、申命記の8章3節というところ、開ける方は見ていただいて、申命記の8章3節、旧約聖書ですね、旧約聖書、聖書の最初の方の、 329ページです。旧約聖書329ページ、申命記の8章、3節です。それで主はあなたを苦しめ、それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの子孫たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。まあ、これはですね、アラノで、出エジプトの時、アラノでの放浪生活を経験したイスラエルの民に対する言葉でありますけれども、イスラエルの民はアラノで、まあ、本当に文字通り食べ物がないような状況を経験する。しかしそこでも主が特別に与えてくださる天からのパン、まあ、マナを食べるわけですね。でその経験の、まあ、意味をここは語っているわけですが、まあ、その本質というのは単に目に見えるパン食べ物によって人々が養われたということではなく、神の口、まあ、主の口口です、御口、神の口から出る神の言葉によって私たちは養われている、生かされているということですね。ですからこの人はパンだけで生きるのではなく、人は神の御口から出るすべての言葉で生きる。人が生きるのは神による、神の言葉によるということを、まあ、この言葉を教えている、確認しているものであります。私たち人間はどんなに物質的に豊かで満ち足りていても、私たちを作られたお方、神から離れては生きていくことができない。どんなに物質的に豊かで、あるいは物質だけでなくて精神的にも豊かであったとしても、私たちがもし真の神、主から離れて、神の言葉から離れていては、私たちは自分たちの存在意義を見失ってしまう。本来あるべき姿から離れていってしまうんですね。ですからこのイエス・キリストの言葉、人はパンだけで生きるのではないというのは、単に食べ物だけのことを言っているわけではない、あるいは食べ物だけでなくてもっと精神的に豊かな、そういう生活が必要だ、そういうことを言おうとしているわけでもないんですね。私たち人間にとって最も必要なのは神ご自身である、神の言葉であるということ、この言葉改めて教えようとしているところです。でこの誘惑ですね、この試みというのはイエス・キリストご自身だけが問われていることではなくて、イエス・キリストを信じる人々にも問われていることであると思います。飢え、空腹、私たちが不足、何かが足りない、そういう問題を経験するとき、目の前に見える問題、仕事であるとか生活上の問題、あるいは実際に食べるものがないかもしれない、そういう問題に直面するとき、そういうとき私たちは祈るとか教会に行くとか礼拝するとか、そういうことが一体何の役に立つのか、そういうふうに思いたくなる、思えることがあるかもしれません。そこでまさしく私たちはパン、食べ物、あるいは生活の問題、それこそが私たちの根本の問題なのか、人間の命を本当に支えているのは目に見えるもの、食べ物なのか、それとも神ご自身である、あるいは神の言葉なのか、そしてそういうふうに本当に私たちは信じて生きているのか、それが問われ試されているのではないでしょうか。 2つ目の試みのことももう少し考えたいと思いますが、まあ、ここにもですね、1つ目の試みと似たところがあると思います。5節からのところですが、悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。これがイエス・キリストご自身にとってどういう試みであったのか、どれほどの試みであったのか、わからない部分がありますが、ただですね、第一の誘惑とも似た、誘惑試みがここにはあります。それはですね、目に見える、権力とか力、栄光、そういうものに私たちが惹かれやすいということです。私たちの目に見える現実を支配している、目に見えるところで影響力を持っているのは、やはり国家、特に大きな国の権力である、そういう面があると思います。強力な国家権力を前にすると、ちっぽけな個人というのは、非常に無力であります。私たち人間の社会生活、そこに本当に大きな影響を国の力、支配者の力、それが及ぼしてくるわけですね。とにかく強力な権力があれば、現実を支配し、好きなようにできる、好きなように動かすことができるのではないか、そういうふうに見える、思えるわけです。そしてイエス・キリストがもっと目に見える、分かりやすい権力を行使すれば、それを示せば、多くの人々を動かしたり変えたり、あるいはイエス・キリストを信じるようにさせることさえできたかもしれない。人を動かすには大きな権力があればそれでよいのだ、そういう考え方に、ある意味誘惑しようとしている、そういう考え方を持って試そうとしている、そういうふうに言うことができると思います。しかしイエス・キリストは、そういう権力の行使はなさいませんでした。悪魔の試み、誘惑をまたしても聖書の言葉によって退けるんですね。で、8節を見ますと、イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使えなさいと書いてある。これも聖書の言葉ですね。聖書の言葉をもってはっきりと、誠の神である主だけを礼拝する、主にのみ仕える、それが本来の在り方であると、こっぱりきっぱりとですね、この誘惑を退ける。そして最後の誘惑、確認したいと思いますが、9節ね。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。で、ここで興味深いことにですね、悪魔は今度はですね、聖書の言葉を引用して、試みる、誘惑をするわけですね。これまでイエス・キリストが聖書の言葉を持って答えてきた。じゃあ聖書にはこういうことも書いてある。そういうふうに聖書を引用して誘惑するわけですね。誘惑の中身は、こういう内容であると考えることができます。イエス、あなたが神の子であるならば、あなたが危険にさらされたとしても、神は必ず守ってくださるはずだ。実際に聖書にそのように書かれている。だからそれをやってみようと。そしてそのようにした方が、 多くの人々に対してあなたが神の子であるということを示すことができる。そうやって神の子であることを示すのだ、そういう誘惑ですね。でここでもやはりですね、イエスが神の子であるということを、そしてその中身が問われていると言えます。イエスが神の子であるということは、神を試みてわざと危険を冒して神の特別な守りがあるということを示す、そういうことによって表すことができる。いや、そういうふうに表すべきなのだ。そうすれば多くの人が納得してイエスが神の子であると分かるから、そういうふうに悪魔は誘惑しているわけですね。確かに悪魔が語っているようにした方がはっきりと分かりやすく、イエスが神の子であると、このイエスに神の特別な働きがあるのだと多くの人が納得できるように見えます。しかしですね、この誘惑もイエス・キリストは聖書の言葉を引用して退けるんですね。12節、するとイエスは答えられた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。で、12節はですね、言われていると、書かれていますが、これは特別な意味はなくてですね、この箇所もやはり旧約聖書、申命記6章16節に基づくものです。やはりここでも旧約聖書の言葉を引用して、あなたの神である主を試みてはならない、そういうふうに聖書に書かれている、教えられている。だからそういう神を試みるようなことをしてはならないのだ、そう言って悪魔の誘惑を退けるわけです。で、この3つの誘惑は、それぞれ少し違った部分がありますが、それぞれがイエス・キリストが神の子であるとは一体どういうことなのか、そして、何が人にとって本当に大切なことなのか、人の救いとは一体何なのか、それを試している問うているものであると思います。食べ物があり、物質的に豊かで何の不足もない、問題が解決されればそれで良いのか、特別な力、権力があれば良いのか、あるいは目に見える神の守りや力が、特別な奇跡が表されれば良いのか。私たちの目には何かこの悪魔の試み、誘惑の通りにした方が多くの人を納得させたり、何か私たちの心を引きつけるものがあるように思えるかもしれません。しかしイエス・キリストはこれらの誘惑をすべて神の言葉によって退けました。そして神の言葉を守り、神の言葉に信頼するあり方を示されたんですね。ここに私は大きな意味があると思います。そしてこの今日の箇所最後のところ、ここも興味深いところなんですが、13節を見ていただくと、悪魔はあらゆる試みを終えるとしばらくの間イエスから離れた。で、しばらくの間と書かれているんですね。で、これはある意味もう一度悪魔の誘惑、試みがある時が来るということを示唆していると思います。ではいつがもう一度悪魔の試みがある時なのか、それは私は十字架の時であると思うんですね。イエス・キリストは地上の生涯の最後の時、十字架にかけられます。十字架で死なれ、三日目によみがえります。このイエス・キリストの十字架の死こそ、すべての人、私たちの罪の身代わりのための死であった。この十字架によって私たちは罪と死から救われているわけですね。 で、この十字架の時、まさにイエス・キリストに同じ試み、誘惑試練があったと思います。十字架の時は悪魔から直接語られるのではなくて、人々からこういう言葉を浴びせられるわけですね。あなたが神の子なら十字架から降りてみろ、降りてこい。あなたが神の子なら本当に特別な力を表して奇跡を行い、そこから降りてくればよいではないか。あるいは天使が特別な働きをして助けてくれるのではないか。まあ、そういうふうに考えて十字架のイエス・キリストを見物していた、眺めていた人たちが多くいるわけですね。そしてまさしく十字架の場面においてイエス・キリストはご自分がどういうお方なのか、ご自身の救いとは一体どういうものなのか、それが問われていたと思います。何か特別な奇跡を行って人々を納得させればそれでよいのか、人々をあっと言わせるような力を発揮して無理やりにでも人々をひざまずかせればよいのか、まあ、それが問われていた。まあ、そしてイエス・キリストはことごとくそういう誘惑を退けられたわけですね。で、私たちにとってはやはりこの悪魔の試み、誘惑にあるように神の子の特別な力を発揮してイエス・キリストが十字架から降りてきた方が、まあ、分かりやすかったかもしれません。あるいは特別な力を使って人々を無理やりにでもひざまずかせた方が目に見えるところは分かりやすかったかもしれません。でもそれでは結局イエス・キリストの力、権力がこの世の力、権力と同じものになってしまうと思います。そしてこの世の力や権力は人を形の上ではひざまずかせたり、うやうやしく礼をしたり、信じているようなふりをしたり、行動をしたりさせることはできるかもしれません。でもこの世の権力や力には人の心を、人の根底を本当に内側から変えることはできないわけですね。アラノでのイエス、この悪魔の誘惑、これ本当にイエス・キリストがどういうお方なのか、どういう救い主であるのかをとによく表しているところであると思います。私たちは、まあ、ここに表されているように分かりやすい目に見える力とか効果、変化、まあ、そういうものに振り回されたり、そういうものに心惹かれやすいものであると思います。でも結局はそういうのは表面的な変化でしかないことが多いわけですね。しかしイエス・キリストが与える救いというのは、私たちがどっぷり使っているこの世の権力とか力、この世の在り方とは根本的に違うもの。イエス・キリストはそういうこの世のやり方、悪魔の誘惑をきっぱりと拒み、全く違う在り方、神ご自身に、また神の言葉に信頼する、そういう姿をお示しになりました。私たちついつい人の命が目に見えるところ、食べ物、パンに依存しているように考えてしまったり、あるいは目に見えるこの世の権力や力が全てであるかのように考えてしまう、あるいは神を試みてでも神の力や働きが目に見える形で表されることが一番である、そういうふうに考えてしまいやすいものであると思います。しかしイエス・キリストはそういう悪魔の誘惑をことごとく退けられた。そしてむしろある意味愚直にですね、初めから表されている神の言葉、すでに示されている神の言葉に信頼し続ける、そういう道をお示しになりました。このことが何よりも大切である。神の言葉に従って十字架の死によって 私たちの罪を憐らってくださった。神の言葉に従い続ける、そういうあり方こそ誠の救いであり誠の命であるということをお示しになったわけですね。私たち改めてこのイエス・キリストの言葉だけでなくてご生涯姿からもう一度イエス・キリストによる救いがどういうものであるのか確認したいと思います。私たちは何か目に見えるところ、はっきり分かりやすい力とか変化、そういうものに心惹かれやすいものであります。しかし私たちの心を根本を本当に内側から変えるのは一体何でしょうか。神の言葉に信頼し、神の言葉に本当に従うということがなければ、私たち本当に変わっていくことができない、変えられていくことができないのではないでしょうか。改めてイエス・キリストの救いがどういうものであるのか、ここから目を留め、ここに思いを向けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通し私たちを教え励ましてくださることありがとうございます。本当に私たちはこの悪魔の誘惑に示されているように、何か目に見える力や変化、あるいは目に見えるものに心を奪われやすい、またそういうものを求めやすいものであります。しかしイエス様はそのような誘惑をことごとく御言葉によって退け、神様あなたご自身の言葉に信頼し従う、そういう在り方を、そういう救いをお示しになりました。しかもその救いが特に十字架によって表されているということをもう一度覚えることができますように導いてください。あなたの言葉に信頼し、あなたの言葉に従う、そういう誠の救い、誠の命、本当にそこに私たちが目を向け、思いを向けていくことができますように導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。